無理して激辛刀削麺を食べて会社を早退してしまいました。右からチーするまあ今週の出来事なんですけどね。
刀削麺？
刀削麺
って何？
刀で削る麺みたいな、ちょっと平べったいやつで、はいはい、会社の近くにあるんだけど、すごい本格的なお店で、なんか辛さの段階が5段階で選べたのね、
はいはい、
でも結構辛いの得意だから、激辛でお願いしますって言ったら、中国人のおばちゃんが、激辛本当に辛いよ。でも、引くに引けなくなっちゃって、大丈夫です、大丈夫ですって言ったら、本当に辛くて、でもまあ食べきれたんだけど、
はいはい、
もうなんか、帰ったことない場所から汗がいっぱい出てきて、
辛さ一切りじゃん。
そう。3時間後ぐらいでお腹痛くなってきて、帰りますって言って、帰ってきました。
ココイチ10辛にするタイプだな。
ココイチ10辛も食べたことあるよ、でも。でもあれはもう意思とかじゃないよね。
刺激のみ？
そうそう。なんかココイチって多分粉の量でさ、辛さを調節してるから、だんだん粘度というか、が上がってくるんだよね。で、粉っぽいカレーになってきて、あんまり美味しくない。
そうなんだ。
はい。
はい。
久々の収録ですね。
そうだね。2週間ぶりぐらい？
どうでしたか？何もなし。
どうでしたかって言われると困るよね。
そっか。
うん、なんか。
なんか、やった？この間に。
食べ比べ会っていうのを。
何それ？
やりました。
うん。
なんか、前もやったんだけど、安いやつと高級なやつ。
うん。
食材をこう食べて、まあ、どっちが高いか当てるとか。
ほうほう。
まあ、どっちが美味しいかとか。格付けチェックみたいな。
あ、そうそうそうそう。
そうそう。
あのサングラスの。
そうそうそう。
人が有名なやつ。
そう。サングラス
の人。なんだっけ。
ガクトね。
あ、そう、ガ
クト。芸能弱すぎるだろ。
いや、ガクトは知ってるよ。出てこなかっただけ。
そう、それをやったんだよね。最初は、なんかこう、ワインとか。
うん。
あと、肉とか。それこそ格付けチェックでやるようなやつを、何ヶ月か前にやったんだよね。
うん、
で、2回目は俺行ってなんかいいんだけど、
うん、
3回目今回はね、なんか結構庶民的な。
というと？
やつをやって、食パン？普通の食パンと、高級食パン専門店の。
あるよね、最近なんかやたら高い食パン多い気がする。
そう、食パンとか、あと普通炊飯器で炊いたご飯と、パックご飯。
わかりそう。
うん。あとね、身近なので、ニンニク、中国産のニンニクと、青森産のニンニク。
スペインだったらわかりそう
だな。いやでもね、ニンニクもね、全然違ったよ。こう。
何が違うの？香り？
スライスで食べたんだけど、
うん、
まず香りも強さが違って。
あ、そう。
うん。で、あと、辛味の、こう、強さとか、中国産の方は、チクチクした感じなんだよね。で、青森さんのは、こう、ツーンとくるというか、なんかこう、綺麗な感じの。
あ、そうなんだ。
うん。
みんなも正解してんの？
そうだね。
割とじゃあ簡単問題だったんだ。
うん、で、あと野菜の、普通の八百屋さんで売ってる野菜と、
うん、
有機野菜。
わかんなそう、それ
そう、でも意外とね、なんか途中から、野菜に関しては、有機って農薬使ってないからさ、
うん、
ちょっとこう、いびつだったりとか、
はいはいはい、
なんか傷もあったりとか、なんかするやつあるけど、その見た目で、いや、こっちの方が有機っぽいな、みたいな。
味じゃなく
て。どっちがどっちか、みたいな。でも、結構、味も違って、
うん、
なんかこれ有機野菜だからそうなのか、単純にこう、値段の違いからそうなのかわかんないけど、
うん、
有機の方が、味が濃かったりとか、
へー、
美味しく感じるものが多かったかな俺は。
いいね、うん。確かになんか普段すごいスーパーとかで適当に買っちゃってるけど、
うん、
なんとなく国産がいいような気がして、
うん、
国産を買ったりするけど、
うんうん、
どれが買う価値があって、どれが自分にはあんまりわかんないのか、
そうそうそう、
見極めがつくといいかもね。
そうなんだよね。だから前初回でやったのは、
うん、
アイスクリーム、
うん、
スーパーカップと、モーと、
うん、
ハーゲンダッツ。の3種類のやつ。
わかんない人いんの？
で、意外と、俺、それ、やんなかったんだけど、
うん、
スーパーカップは、めっちゃわかるする。
うん、
で、モーと、ハーゲンダッツが、こう、あんまりわからないらしい。
へぇー、そうなんだ。
そうそうそう。ハーゲンダッツがアイスクリームでしょ、
うん、
で、モーが、
ラクトアイスだっけ、
アイスミルク
か。アイスミルクか。
で、スーパーカップが、ラクトアイス。
ハーゲンダッツね。あれ？ハーゲンダッツ、
ハーゲンダッツがアイスクリーム。
そっかそっかそっか。
こう、ラクトアイスとアイスミルクの差が多分分かって、
うん、
アイスミルクとアイスクリームの差が多分難しいんだろうね。
へぇー。
で、あのさ、アイスといえばモナオが、モナオじゃないや。間違えました。チョコモナカジャンボが好きなんだけど、
うん、
ちょっとライバル商品あげちゃったんだけど。
あ、そうなんだ。
チョコモナカジャンボと、
うん、
バニラモナカジャンボっていうのはあるんだけど、
うんうん、
チョコモナカジャンボは、まあ、モナカの中にアイスクリームが入ってて、
うん、
間に板チョコが入ってるやつ、
うんうん。
で、バニラモナカジャンボっていうのは、モナカがあって、なんか、白いパリッとしたチョコなのかな？なんかが、ホワイトチョコみたいなのがあって、その中にバニラのアイスだけが入ってるやつなんだけど、
うん、
これ、チョコモナカジャンボは、ラクトアイスなの、
うん。
で、バニラモナカジャンボは、アイスミルクなんだよね。
うん、どういうこと？バニラ？
そう。バニラモナカジャンボの方が、まあ、いいアイスというか、より味が濃いアイスを使ってて。
ちょっと、クイズ知識かもしれないけど、
うん、
何なんだっけ？脂肪、
乳脂肪分の含有量が違うのかな？確か。
で、高い順に
アイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイス。
ああ、なるほどね。そうそう
そう。だから、バニラモナカジャンボと、チョコモナカジャンボがあったら、
うん、
どっちでもいいんだけど、気持ち的になんか、バニラモナカジャンボを買っちゃう。値段変わんなくて、いいアイスを使って
る。完全にはどっちがどっちか分かんなくなってる。
混乱
してる。バニラが多いのね、含有
量。含有量多い、
うん。で、チョコが少ない、ね。
少ない。
チョコの分じゃないの？
いや、だから、
あ、でも、
アイスクリームの、その、
絶対
の部分のところじゃないかな。
あ、そうなんだ、うん。
味もね、やっぱりちょっと違う感じがする。
へぇ
ー。多分チョコとのバランスもあるんだろうね。
うん。
あっさりしてた方が多分食べやすいとか、そういうのあるんだろうけど。
へぇー。そんな拡張はバニラアイスはあんまり得意ではありません。
なんでなんで？
ほんまに昔から好きじゃなくて、
うん、
シャーベットとかが好き。
へぇー。ソフトクリームとかも
食べる。いや、もちろんなんか牧場とかに行ったら、
うん、
食べるけど、
うん、
雰囲気に流されて。でも隣になんか、オレンジシャーベットとかあったらそっちの方が嬉しいか
も。ああ、そうなんだ、
うん。昔からそう。
かき氷とか。
かき氷
も違う。
うん、
難しいな。
かき氷はちょっと、体に毒そうな色してるじ
ゃん。おぞましい、ね。
そうそう。
着色料の色してる。
うちの親がアンチ着色料だったせいでさ、なんかちょっと今でも気にしちゃうわ。
へぇー。植え込まれてる。
うん。
うん、
全然どうでもいい話だけど、うん、うちの明太子、
はい、
実家に帰ると、
うん、
なんか酢の明太子出てくるのよ。わかる？赤くないんだよ、全然。
オレンジというかなんか、肌色。
肌色の。
薄だいだい。薄だいだい色のね。
そう。なんか、これが当たり前だと思って生きてきて、
うん、
結構初めて赤い明太子見たとき衝撃だったんだけど、でも絶対美味しそうに見えるじゃん。
赤い方が？
うん。
まあ、そうだね。
そう。
うん。
もう、食欲の増進効果が全然違うから、
うんうん、
もう、それでいいじゃんって思って。だから例えばね、タコさんウインナーとかの、真っ赤なソーセージとか、
はいはいはいはい、
全然食べれるんだけど、
うん、
条件反射でおったと思う。
あ、
着色料入って
る。着色料ってなっちゃうんだ。
うん、
へ
ぇ、そんな気づかず入ってんのもいっぱいあるじゃない？
まあそうでしょうね。
うん。
うん。
という謎の気にしてしまう。
まあ、一生付き合っていくものですからね、食べ物は。
そうだね。
うん。
まあ、美味しく食べればいいのよ。
あ、間違いない。
そっか、いいね、楽しそうだね、うん。
これ結構ね、楽しいです。
定期開催なんだ。
そうだね。なんか今のところ、一月に一回ぐらい。
ええ、楽しそう。
やってんのかな。うん。
羨ましいです。僕はね、うん、先週将棋大会に出てきて、その前日ね、
うん。
ちょっと飲んでて、あんまり寝ずに行ったという。
3時ぐらいまで起きてた、あれ。
負けたね。
あれ、チームとしては、どこまで進んだの？
チームは、なんか2回戦負け。
2回戦負け？
シードだったんだけど、うん、だからまあ、3回戦かな、ブロックとしては
。
最初の1回戦目は、
うん、
シードであっても、全部のところが試合するようになってて、
はいはい。
で、初戦で負けると、
うん、
なんだっけな、敗者復活みたいな。復活はしないんだけど、慰安戦とか言ったかな。
あ、
別のトーナメントが始まるのね。
はいはいはい。
そこで負けたら終わりなんだけど、
うんうん。
だから、最短で負けた。その初戦は勝って。
で、あ、2回目で負ける。
で、しかも、シードだから、1回待って、ずいぶん長いこと待ったり、はいはい、次負けるっていう。う
ん、なるほどね。
で、怒りの帰宅。
個人としてはどうだった
の？学長2連敗。
2連敗。
もう、全然ダメだったね。
ダメだった。
じゃ最近、将棋あんまりやってなかったのもあるけど。
それじゃん。
いや、本当にね。
うん、
いや、でも、毎回ちょっとチームとしては、
うん、
所属するクラスが順調に上がっていってて、
はいはいはい、
で今上からだから3、4番目なのかな、うん、4番目か、うん、のクラスなんだけど、さすがに相手の粒が揃ってきてて、
あ、何個ぐらいあるのそのクラスは。
S、A、B、C、D、E、F、G とかわかんない、なんかそれぐらい、8とか、あ、じゃあ
半分
より上ぐらい、
うん、
でね、初戦は農林水産省と当たって、うん、それはギリギリ勝ったんだけど、
うんうん、
僕の負けにも関わらず。2戦目はどこだったかな？富士通だったかな？富士通はね、
うん、
一番強いチームはもう S ランク、一番上のランクにいて、だから彼らはその富士通将棋部の中でも弱い方なんだけど、僕らより全然強かった。
層が厚いんだね。
層厚いね。
大きい企業っていうのは。
待って、やっぱちゃんと勝ちに来てるね。
その、ね、前日にさ、ちょっとこう、軽く将棋やった時とかにさ、うん、話した時はさ、そういうアマチュアの大会だと、こう、奇襲が多いみたいな、言ってたじゃん、
うん。
その辺はどうだったの？
そうね、奇襲っていうと、もっとすごい悪くなるタイプの、悪くなるというのは、
不利を承知で、不利になるけど、
うん、
相手が知らないと、
そうそうそう、
こっち勝つよみたいな。
っていうタイプの奇襲というよりかは、
うん、
あまり不利にはならずに、
うん、
でも自分しか研究してない局面みたいのに持ってくっていう
のが多かった。自分のフィールドに持ってくんだ。
そうそうそう。
だ
から僕があんまやりたいことをやらせてもらえずに、うん、気づいたのも知らない場面にいて、うん、最後だから感想戦しても、うん、ここで、この変化は、
はい、
こう、もうここでいいと分かってましたみたいなこと言われて、僕は結構その数手後ぐらいに、あ、どうやら不利になってきたなぐらいで感じ始めて、でもそっからまあ多分しばらくは研究範囲だからどんどん差が開いていって、
うん、
お互い分かんない局面になった頃にはもうちょっとどうしようもないみたいな局面が多かったかな。
感想戦でさ、ここの変化でこっちがいいと分かってましたって言われたらさ、うるせえバカってならない？いやもう、うるせえバカと
歯医者に口なしだからね。そうですよね。
厳しい世界ですね。
多分ね、その、うん、将棋自体の対戦サイトとかのレーティングだと、うん、おそらく僕の方が、特に2戦目の相手とか強いんじゃないかと思うんだけど、やっぱり序盤で差がついちゃってて、最後もうあんまりまくれるような差じゃなくなってるみたいな感じだったな。逆にその気配を感じたらこっちも避けるようなことをすればよかったんだけど、
うんうん、
なんか普通に漫然とさせ
てた。寝てねえか。寝てねえから
それは。いやいやいや。
漫然とさしてんのは。
ちょっと今なんかそれで反省して、最近はこうインスタントにスマホでばっかり将棋やってたんだけど、
はい、
それを封印して、
うん、
朝とかに長い時間の将棋をパソコンでやって、反省してったのやろうと思って、
うん、
ID を取った。パソコンの将棋サイトの
。ええー、すごいな。
年末まで将棋強化週間やります。
いいな。将棋、この間、その日、拡張とね、やったのは、うん、飛車角落ち。
落ち？うん。
なんか、見事に負けましたけど。
いや、でもあれは多分、結構ハンデとしては厳しい方なんじゃないかな。
それを覆されたってことでしょ？
違う違う。もう、強者とかぐらいまで落としてもいいかもしれない。
ああ、そういうこと？
うん。
じ じゃあ前線したってことでいい？
そうだね。しかも最後の最後までずっとルーム長が勝ってたから、なんか最後。
ああ、そうだ、ね。
ぐっちゃりで勝ったみ
たいな。いや、難しいな。でもあの、一手でさ、逆転するみたいなのがさ。
う
ん、
そうだね。
無理。無理です。
お互い酒飲んでたしね。
酒、なんかあんまり酒の影響は感じなかったんだけど、俺は。
そういうもんだよ。でも、内部的にはかなり
ある。ある。俺酔っ払ってねえし、みたいなのと一緒ってことね。
そうそうそう。将棋で、謎かけ一個考えてきた。
唐突な、
うん。
毎回一個は言うっす
と、ね。毎回一個言うから。う
ん、はい。
将棋とかけまして。
将棋とかけまして。
購入した本
と書きます。購入した本と解きます。
解きます。
ボロボロじゃねえか。ボロボロ。
その心は。
その心は。
積んだら読まないでしょう。
おー。
ありがとうございます。
かくっちです。
毎回一個言ってく
から。よろしくお願いします。困るんだよ。おーとしかならないのよ。
それはもうね、ずっちゃんも同じ悩みを抱えてるだろうから。
ね。笑いとかじゃないんだよね、あれな。それでやってても、おーってなるっていうね。
毎回一個。
うん。
やっていきます。なんかこの、最近、ラジオ始めてからさ、
うん。
別のラジオとかを聞くときも、
はいはいはい。
ちょっとどういうこと喋ってんのかなとか、その、うんうん、ラジオの内容自体というより、
うん。
こう、もうちょっとメタなところを聞くようにな、になってるんだけど、
うん。
やっぱりそのパーソナリティの、
うん。
顔とか、
うん。
バックグラウンドとか、
はいはいはい。
が結構見えてるから、安心して聞けたりとか、
うん、なるほどね。
その、細かい話をされても、ついていけるっていうところがあるなと思ってて、
はいはいはい。
特にまあ、テレビに出てるような芸人さんのラジオとかだったら、絶対知ってるから聞いてるわけだし、逆にそういうバックグラウンドがない、ポッドキャストとかの人の、初回とかを結構聞いてみたりしたんだけど、はいはい、うん、もうちょっとちゃんと自己紹介的なのがあるなと思って、僕ら、なんか30歳の、ルーム長と29歳の学長ですぐらいしか行ってないじゃない、まあ、雑だったもんね。
うん。
でも例えば今どういう仕事してるとかさ、
はいはいはい、
こう会話の始まりで出てきたような気もするけど、うん、ちゃんと行ってないし、
うん、
こう例えば、どんな子供だったかとか、まあ知らないけど、があった方が、聞きやすいんじゃないかと思ってね。
恥ずかしい。
恥ずかしいよ。恥ずかしいけど、恥をさらすラジオだから。
それ言われちゃうとね。
っていうのを思ってね。
うんうん。
ちょっとこれ、いろんな話題がごっちゃになるんだけど。
はいはい。
まあ、それとともに、最近、友達に勧められた読んだエッセイでさ。
はい。
その就活の時の話とかを作家が書いてるのがあったりとか。
うん、はいはい。
あとは、大学の時の友達から、
うん、
研究で使うからインタビューしたいって言われて、
うん、
何についてって言ったのか、学部の選択？
ああ、はいはい。
そう、僕の大学は3年生の時に学部を選ぶんだけど、
うん、
その時にどういう、こう、理由とか、
うん、
どういう調査をして、
うんうん、
学部の選択をしましたかみたいなインタビューです
、はいはいはい。
それとかも喋ってて、
はいはい、
それを聞いて思い出したのが、
うん、
昔、就活生ぐらいの時に、電車の中でね、東京海上日動の内定を持っている人が後輩に向かってすごい説教してた
ん
だよ、
うんうん、
で、東京海上日動ってマリンっていうじゃん、
うん、
マリンはなとか言って、うん、これ本当か知らないよ面接で幼稚園の時からのことを根掘り葉掘り聞かれるんだと。
へ
ー。それぞれ幼稚園の時はどういう人で、
うん、
何をやってて、
うん、
とかその時どういうことを考えててみたいなの、
うんうん、
いちいち聞いて、
うん、
それを小学校、中学校、高校とやっていって、なんか普通の企業だと、
うん、
その大学生の時に頑張ったことみたいなのしか聞かないけど、
うんうん、
幼稚園からやるから、間違いないんだみたいなことを言ってて、なんかちょっとそれ以来、マリンを面白企業人としてるんだけど。まあ、とはいえね、
うん、
まあ、そういう感じで、毎エピソード1回ぐらいは、過去の我々とかを振り返っていくターンがあってもいいのかなって思ったんだけど。
なるほどね。
うん、まあ、今から遡っていってもいいし、
うんうん、
別にその、例えば、今言ったような、じゃあ、 どういう大学で何学部にいたんですよとかさ。
はいはいはい。
あんま知らないし、なんなら。
まあ確かに、
ね。お互いですらもね。
うん。うん、
まあそれが聞いてってこうどう思うのかわかんないけど、でもこう。
パーソナリティをね。
暗黙の共通事項を増やしていった方がきっとさ。
確かに、
ね。聞きやすいのかなと思って。
は
い
は
い、
うんうんうん。
僕らもその、あ、これは視聴者の人は知らないなとか、思わずに喋れる状態の方が結構いいわけじゃない、
うん、まあ確かに。
と思いました。長く喋ってしまったけど。
はい。じゃあ、さらしていきますか。
さらしていこうっていうこと。短く言うとね。
うん。
あんまりさ、さらされて困る個人情報もないから、僕とかは。
本当か？
なんでもいいぞ。
じゃあまず、住所を。
住所。萩の湯から300ぐらいのところです。っていうと、まあなんか、どんなことを共有したらいいかな。
どうだろうね。まあ、ベタなのはこう、出身とか。
そうだね。
うん。か前ちょろっと言ったけど、
うん、
長野県出身で、
うん、
長野県の上田市っていうところで、真田幸村の地です ね、 ね、はい。サマーウォーズの舞台とかね。
上田城があってね。
そうそうそう、そう、
うん。
の、まあ、田舎の方というか、
うん、
田んぼに、田んぼ畑に、あとため池に囲まれて。
ため池。
ため池。
雨
が少ないんだよね。
上田市は。そうなんだ。うん、
からため池が結構あって、
そっから取ってくることがあるの、水を。
あ、だから田んぼとかはそっから水、
あ、用水ってこと、
用水路、
うん、
行ったりしてるね。
へー、そんなイメージないね。雨少ないんだ。山に囲まれすぎてってこと、
盆地、
その前に降っちゃうんだ雨が。
うん、なのかな。あの、内陸性気候って言うんですか、うんうんうん、
乾燥してね、
うん、そういう瀬戸内とかと一緒じゃない。
なるほど。
わかんねえ。わかんねえ。チリやってねえからわかんねえけど。
同じかもしれない。そうじゃないかもしれない。違う。
学長はどこ出身ですか？
学長はアメリカ生まれなのよ。
アメリカ、知らなかったそれ。
嘘だ。本当？
ええ、知らなかった、知らなかった。
がアメリカのシカゴ生まれ。
かっこいい、かっこいい。
でもね、1歳半とかで帰ってきちゃったから、
うん、
帰ってきてからは湘南。
かっこよ。
に住んでて、うん、
シカゴから湘南って。
うん、おい、その後、今度また幼稚園児ぐらいで、神奈川の川崎に引っ越して、
うんうん、
そっから大人になるまではずっとそこだった、
ね。川崎しか知らなかったわ。
ほ
ん
と。
うん、
実は帰国子女。
かっこいい。
これ言うとさ、うん、英語喋れんのみたいになっちゃうから、うん、怖くて言ってないんだけど、あんまり。
うん、
だからね、パスポート2つ持ってるよ。
え？
もう出向してるけどね。
アメリカにいた時に、
うん。
あるんだ。赤ちゃんもパスポートいるんだ。
もちろん。アメリカだけ、あの、生まれた国主義だからさ。
はいはいはい。
普通の国って大体、その、両親の国籍主義なんだけど、うんうん、パスポートの付与が、
うん。
アメリカだけは、アメリカで生まれれば、強制的にパスポートくれるんだよね。
お父さんとお母さんは、純ジャパでしょ？
純ジャパ。父親の赴任？で、シカゴに行ってて。
そうなんだ。その時に、お生まれになったと。
そう。爆誕。
爆誕。シカゴに爆誕。
全米が震えた。
へ
そうなんだ。
知らなかった。
まあでも日本では単国籍ってことになってんだけどね。パスポートとかを申請するときに、一応申請しないといけなくて、
うん、
国籍を他に持っていませんかみたいな、
はい。
日本ではだから単国籍になってるんだけど、
うん、
逆に、アメリカの国籍って捨てんの難しくてさ、
うん、
結構申請して、
うん、
こう手間もかかるし、
うん、
お金もね、2、30万円ぐらいかかるんだよね。
あ、
アメリカからするとこんなにいい国の国籍を捨てるなんて意味がわからないみたいな。
誇り高え。
そうそう、感じだから。
へえ、じゃあ、アメリカ国籍もあるってこと？正確に言うと。
だから正確に言うと多分アメリカに行って、
うん、
アメリカのパスポートを更新すれば使えるはずだね。
へえ、
うん。でも、やっぱ日本との兼ね合いが難しい。日本に入るときは日本のパスポートじゃないと、あれお前、単国籍って言ったよねってなるし、あとはなんなら、公務員になるときに、一応なんか国籍の申請みたいなのがあって、
はいはいはい、
日本国籍しかないですって言ってるから、まあ、僕は日本国内では単国籍の顔をして生きていくしかないって感じかな。
へえ、うん。難しい国籍って。
ね、なんか、 結構まあ特殊な例な気がするけど。
じゃあアメリカ行ったらアメリカ人って名乗れるってこと？
そうだね。それもいろいろ難しいのよ。なんかアメリカの国籍があるときは、アメリカに入国するときにさ、アメリカのパスポートで入ってくれって言われるから、例えばアメリカに行くときは日本人として入るんだよね。で、アメリカで更新しようとしたときにどう言われるのかよくわかんない。して、アメリカの国民の義務をまあ果たさないといけなくなってくるだろうから、税金とかも払わないといけないからね。まあ、なんか、現状は何もする気ないけど、日本がいよいよ終わったら、アメリカに、ハワイとかに行ってもいいかもしれないね。
すご。かっこいい。
実はな。
知らんかった。
そっか、結構みんなに言ってた気がするけど。
全然。川崎生まれ、川崎育ちだと思ってた。
違うのよ。そう、帰ってきて神奈川の湘南に一緒にいて、でもすぐ川崎かな。
まあ川崎だな、実質。
うん、全然もう、アイデンティティは川崎。あの他のことは覚えてないよ。
バッドホップじゃん。
そうそうそうそう。でもバッドホップじゃない川崎。
出た。川崎、もう川崎で広いんだね。
そうそう。横に長いから。
横に長いんだ。
うん。
あれだもん、何々行くとか。
そうそうそうそう。川崎区が一番海沿いで、
うん、
海沿いに行くほどバッドホップなのよ。
へえ。
そう。で、どんどんグッドになっていって、一番、なんて、内陸。
へ
え。朝奥ってとこだったんだけど。
ああ、聞いたことあるよ。
うん。
麻生太郎の
麻生。そうそうそうそうそう。
と書いて。
そう。
麻生。
どのぐらい平和かっていうとね、なんか沖縄県のなんとか村に次いで、
うん、
全国の市区町村で2番目に平均寿命が長いみたいな感じだった、
うん。それ平和の指標になるの？
だからおじいさんおばあさんが多くて、かつなんか医療が充実してて、
あ、穏やかな暮らしっていう。
そうそう。
へえ。
森もいっぱいあって、感じ。
上田市も結構長寿だった気がするけど。
あ、ほんと。
長野がまあ長寿だからね。
あ、そうなんだ。
うん。
だから。なんでなんだろう。
なんでなんだろうね。沖縄の女性、え？女性が沖縄だっけ？男性が沖縄？
1位？
うん、なんかどっちかの1位が長野だった気がする。
あ、そうなんだ。
調べよう。これ間違った情報を晒すのね、やっぱり良くない。2021年のデータだと、女性の1位が長野県だね。で、男性も2位だ。
あ、すごいね。本当に長寿県じゃん。うん、
男性の1位は滋賀。
へえ、全然イメージなかった。
へえ、沖縄があれだね、男性7位、女性はめっちゃ低い、36位。
あれ、なんかイメージと違うかも。
俺もなんて言った？男性36位。
うん。
女性7位。
うん。多分その市区町村で一番長いとか沖縄にあるんじゃないかな。
へえ。市区町村で言われる。あ、でも男性だと、
うん。1
位が横浜市青葉区。
おお、なんか、うちから近いわ。
で、2位が川崎市の麻生区。3位が三鷹市。
ね、2位でしょ。昔は沖縄だった気がするけど、どっかの。
上位、あ、じゃあ女性だと、あ、読めない。1位が沖縄の、読めない村。
読めない村。
北中グスク。
グスク。
グスクって読みがちじゃん。わかんない。北に中に白の
村。うん、グスクっぽい。グスク。
で、2位が兵庫県の、これも読めない。稲川町かな。イノシシに名前の名に、信濃川の川。
はいはいはい。
で、3位が長野県。の高森町、高森町。
そっか、じゃあ男性の2位なんだね。
そうだね。
朝奥は。
ねえ、でも長生きな。
そうなんだよ。ね、
上田市全然入ってねえよ。
もう川崎自体は結構その、
うん。
なんていうの、工業とかのイメージだけど、
うん、うん。うん。
朝奥は完全にベッドタウンだから。
へえ。
うん。そのベッドタウンを引退した、ベッドタウンを引退後も住んでる人とか、
はいはいはい、
あとは、何世帯住宅とかが多いから、きっと、おじいさんおばあさんが多いんだと思う。あとはまあ、
病院が多い。お先真っ暗だね。
そうだね。限界集落化する。まあ、ベッドタウンの問題はね、今、めっちゃ騒がれてるよね。
そうなんですね。
そうそうそう。なんか管理者がいないとかね。マンションとかの。団地か。
そうなんだ。
うん、まあ、一気に作ったからさ、一気にガタが来るからね。さ、ソメイヨシノとかと同じなんじゃない？
どういうこと？どういうことね。
ソメイヨシノなんか寿命が短いじゃん。
うん。
で、戦後一気に植えたから、今。
あ、街中の、
そうそう。
ソメイヨシノ一気にあると
。同時に枯れるんじゃないかって。
へぇ
ー。ソメイヨシノってクローンじゃない。
うん、うん、うん。
だから、その、個体差とかも多分あんまなく枯れる
な
という話
があって。なるほどね。へぇー。
豆知識おじさんみたいになっちゃった。
ソメイヨシノがさ、こう、一本の木からこう、っていうのは、なんか、うえーってなるよね。
うん。
あれだけね、全国にあるのに。
ねえ。
ね、
綺麗だよね、ソメイヨシノはね。
綺麗。
全然、途中から何の自己解除もしなくなっちまった。
朝奥の話と、ソメイヨシノの話でした。
勉強になったね。
なったね。じゃあ、おじいちゃん、おばあちゃんと一緒に住んでた？
いや、5軒先に住んで
て。5軒先？
そう。で、隣がいとこんちだったんだよね。すごいな、集中してて。
うん、
よく、飲み会とかでさ、兄弟、誰がいるでしょうクイズみたいなの。
はいはいはい。
ルーチョなんて言われる？
俺はお姉ちゃんいそうって
言われる。お姉ちゃんいそう。
うん。
正解は？
お姉ちゃんがいます。
うん、そうだよね。姉ちゃんいそうな感じだよね。
うん。
うん、僕は絶対に一人っ子か、末っ子って言われるのよ。
うん。
うん、うん、じゃなくて。うん、まあ、多分わがまま。
下にはいなさそうだ
よね。わがままで、あんまりこう自由な感じだと思うんだけど。
うん。うん、
でも両方半分当たってて、一人っ子だけど、うん、その隣にいとこがいて、
うんうん、
2個上と4つ上だったから、
はいはい、
遊んでもらってたけど、味噌カスみたいな。
味噌カス。
そう。だからこう、そうね、末っ子根性もややあるって
。なるほどね。いいね。一人っ子だけど近くにね、
そうだね、
遊ばれていたりとかして。
いつもいじめていただいてました。
かわいそう。
まあまあ、かわいいもんだけどね。そうね。
俺のさ、うん、お姉ちゃんいそうってどっから来るの？
でちょっと人懐っこくて、
うん、
甘えられそうなタイプだし、
うん、
その、男社会であんまり生きてきた感じがない。
何それ？
その、すごい頼りがいのあるお兄ちゃんとか、
うん、はいはい、
っていう感じではまずないのよ、ルーム長はね。
はいはいはい。
で、どちらかというと、こう、一家のみんなに愛されて育った感じがあって、うん、末っ子っぽい感じはあるんだけど、
はいはいはい。
まあ、男兄弟か女兄弟かっていうと、
うん、
まあ、やっぱ、お姉ちゃんっぽいかなっていう感じ。
あ、そうなんだ。
うん。
甘ちゃんってことか。
まあ、そう、甘ちゃんというかな、愛を一心に受けて育っていそう。
恥ずかしいね、なんか。うん、でもそれで言えば、うちはなんか、姉ちゃんと歳が離れてて、
うん、
ね、二人いるんだけど、5個上と9個上、
ね。あ、それは結構だね、
うん。
9違うともう大人だよね、きっとね。
そうそうそう。で、あと姉ちゃんが中学とか入ると、
うん、
部活とかで、家にいなかったりするんだよね。
うん、
だからさ、あんまり一緒に遊んだ記憶があんまりないんだよね。
あ、ほんと。
うん。ちっちゃい、まあ、本当に多分1歳とかぐらいの写真見るとなんか3人で写ってるのとかあるんだけど、うん、まあ、そんなん当然記憶ないじゃん。
うん、
小学校、まあ、入ったらもう5個上だから小6でしょ、
うん、
小2の時にはもう中学入って吹奏楽やってたんだけど、
うん、
上2人とも家にいないし、
うん、
で、一番上なんかは、9個上だから、俺が10歳の時に、そうか。
大学生？
一浪してるから、うん、10歳、11歳の時に、一人暮らし家出てんだよね、一回ね。
うんうん。
だからさ、あんまり。
まあじゃあ一緒に過ごした時間は。
時間、うん。記憶としては。
まだちっちゃい頃にいっぱい可愛がってもらってるんでしょう、きっと。
うん、多分ね。 で、小1の時に小6だったから、2番目の姉ちゃんはね。
うん。
で、小学校に入る時さ、なんか、縦割り班みたいな。
ああ、登校のするやつとかの話？
あ、違くて、だ6年1組と1年1組が、こう、兄弟学級って言って、
へぇ
ー。だ5年生と2年生、3年生と4年生みたいな感じで、なんかこう、一緒にやったりするんだよね。なんかを。
なかった。
遊んだりとか。ああ、なかったんだ。
うん、
で、それで、6年、俺が2組で、姉ちゃん1組だったから、
うん、
その、あれは違ったんだけど、当然こう、多分クラス替えとかもあるからさ、
うん、
2組にも姉ちゃんの友達がいるわけよ。
うんうん、
で、その、一緒になった時に、ああ、なになにちゃんの弟だ、みたいな。
ああ、じゃあ、みんなのアイドルになったと。
でも、アイドルっていうほどではないんだけど、でもそれがね、なんかすごい嫌だった。
ああ、まあ、当時はね、
うん、
言われる側やか。
だった。それで、その姉ちゃんの結婚式行った時に、
うん、
こう、ま、回るじゃん。
うん、
お酌って言うんですか？なんか、ありがとうございました、
はいは
い
はいはい、って。はいはい。
で、2番目の結婚式が一番上の姉ちゃんと一緒にこう回ってたんだけど、うん、で、その、ま、姉ちゃんの中学の同級生、
うん、
ま、小学校の同じの人もいるし、で、そのとこに行ったら、ああ、みたいな。うわ、大きくなったねって言われて、昔はあんな可愛かったのに
って今は怖いの
かな。それはそれでショックだった。
でもだって、小1の時の記憶で止まってるってことでしょ？
まあ多分そうです
。小2になっちゃったら向こうは中学生で別の学校行っちゃうんだもんね。
そうなんですよ。
いや、わかるよ。癖、同じような体験してさ、
うん、
小6の時に友達の妹が、
うん、
入学してきて、小学校に、
はい
はい、うん。いつも遊んでたんだよね。
うん、
すごい可愛くてさ、
はい、
もう大学1年生ぐらいかな、
うん、
の時に、近所のスーパーで、
はいはい、
その子に会って、声かけられたんだけど、
う
ん、なんか普通にこう、ただの可愛い女子中生みたいになってるから、ぎょっとしちゃって
。事案、逆事案発生という
。そうそうそう。それキョロキョロしちゃったもんな。話してて大丈夫だよなと思った
の。
あ、変化が大きいから。
わかるな。
小学生ぐらいまでじゃあ振り返った扱いでいいんですか？
これでいいんですか？
ダメか。
まあなんか生まれというか ね、育った環境みたいなのがね、うん、見えてきたのではないでしょうか。
はい。これはちょっと毎回小出しに。まあ、ガッと一回でやってもいいかもしれないけど。
まあ、そうだね。一回、なんか、そういう回、作ればいいかもね。
うん。
置いた近い。
オーケー。じゃあ、近々？
まあ、近々。気になった人はね、引き続き、聞いていただいて。
はい。ちょっとなんか、あんまり、笑いが少ない回になっちゃったな。
そう？まあ、いつも少ないだろ。
もっとこう、ボケ倒してくれて。
難しいね。
そう言われちゃうと。ボケられると、へへへ。なんでやねんとなんだよ。
ビシッと来てよ。
はい、じゃあこんなとこですかね、はい。また次回も聞いてください。
お願いします。